足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、物の値上がりが激しいですね。
ああ、もう、すごい勢いですよね。
すごい、なんかもう、何でもかんでも値上げみたいなね。
はい、まあ、しゃあないでしょう。その辺は。
いや、まあ。
言うても、ね、そもそもの、石油が上がってるし、で、もうね、石油が上がるから電気代やら何やら、もういろんなもんが上がってくるし、
はい、
で、ね、小麦とかそんな
食料でしょ、本当
に、うん、食品輸入してくるもんが全部上がってくるから。
スーパーでもね、あと、アマゾンとか見ててもね、
うん、
よくあれあるじゃないですか、なんていうか、値段、過去の値段見れるやつね。
あ、はいはいはいはい。
あれ見てたら面白いですよ。うん、どんどん釣り上げてるというか。
釣り上げてるという。
まあ、うん。値段がね。
うん。
見る見る。だからまあ、そりゃ、こんだけもう、1ドルね、130円じゃないですか、うん、今。
はい。
ね、つい、半年前まで110何円やったのにね。
そうなんですよ。だから、なんかね、何に書いてあったかな。もう本当その、ドルで、預金してるだけで、どんどん増えるっていう。
ドルのお金がね。
うん、ドル預金してる人は、もうただ置いてるだけで、どんどん増えてるらしい。
そうそう、もう。ねえ、うん、だからまたみんなドル買ってまたドル高なるみたいなね。
そうそうそう。で、
利息もええしね。
うん。あれも言ってましたね。その外資で働いてる人でドル払いでもらってる人は、何にも変わってないのにめっちゃ給料増えてってるらしい
ですよ。なるほどね。そらそうでしょうね。
うん。
うん、テンパー以上増えてるわけですからね、この。
増えてますね。もう明らかに。うん。ものすごい増えてってるらしいですよ。給料が。
もう支払い、足立さんもこれから僕にドルで支払ってくれませんかね。
なんでそんなことせなきゃ。単にドル換算すりゃだけやね。
冷
凍で、今の、ややこしいだけ。
はい、まあ、それは置いといて、まあ、とりあえずニュース行きましょう。
はい。
はい。今週のニュースは8件です。Amazon Japan は、Android アプリ内での Kindle 書籍の購入ができなくなったとアナウンスしています。理由は、Google Play Store のポリシー変更で、アプリ経由での課金をしなくなったからだそうです。なお、ウェブサイト経由で購入した電子書籍はダウンロードが可能です。
これね、結構、びっくりした人いるんじゃないかなと思うんですけど、Android 版の、Kindle アプリですね。その Android のスマホで読むときに、中で今までは、Kindle 書籍を購入できたんですけれども、今回ですね、Google の方が、規約を変更して、そのアプリの課金は手数料を取りますよ、という形に変わったんですね。で、そうすると、そこで購入されると、その分の何パーセントかをこう払わなくちゃいけなくなったんで、それを、なしにして、ウェブの方で買ってねって、ウェブサイトで買ってねっていうスタイルに変えました。まあ、これ、以前からね、Apple の、iPhone の方はもともとそういう規約 Apple もやってたので、iPhone の Kindle アプリは、 読むことしかできなかったんですね。購入ができなかったっていうので、同じようにこの Android の方もそうなったと。まあ、だんだんね、その、商売代というか、場所使わすんだから、その分、課金するんだったらお金よこせというようなスタイルにだんだん変わってきて、まあ、ある意味囲い込みというか、そういう方向にいろんなものが動いていってしまうのかなと、そんな気がします。
カナダの量子ベンチャーザナドゥは、光量子コンピューターを Amazon Web サービス上で提供すると発表しました。スーパーコンピューター富岳が9000年かけて行う計算を36マイクロ秒で計算できるそうです。
もうついにというかなんというか、量子コンピューターもね、クラウドで使えるような時代になってきたと。なんかね、すごいなーって思いますね。まあ、金額はちょっとね、調べたんですけど、わからん。まあ、かなりの金額だとは思うんですけども、とはいえですね、その、光コンピューターをクラウド上で使えるようになると。で、しかも、従来のスーパーコンピューター富岳ですね、日本が誇る富岳、それが9000年かけて行うような計算を、なんと30マイクロ秒って言って、100万分の36秒っていう、もうなんか、瞬きどころも、瞬きすらできないぐらい短い時間で、一瞬で終わると。まあ、とはいえ、何でも早くなるわけじゃなくて、やっぱりその、組み合わせとかですね、の計算をするとかっていうのはすごく、量子コンピューター得意なので、そういったところにどんどん応用されてくるようになるでしょうし、これがね、安くなってくると、本当に一気にまたいろんなことが変わってくる。特に、その、暗号を解読する、もうその、セキュリティの部分ですね、そのあたりをどう変えていくのか、多分本気でこれからまた考えないといけないような状況になってきて、これはこれで大きな、衝撃を生むんじゃないかなと、そんな気がします。
NTT は10代から20代の自動運転ミニカーをコース上で走らせながら、そのデータをデジタルツインでリアルタイムに解析することで、ミニカー同士が衝突せず移動時間を短縮する実験に成功したと発表しました。自動運転車が相互に通信をしながら車同士の衝突や渋滞を回避するのに一歩近づいたとしています。
これね、非常に面白い、実験で、リアルタイム、そのリアルの世界ですね、そこにあるデータを全部コンピューターの中に取り込んで、で、コンピューターの中に、デジタルツインって言われる、全くリアルの状況と同じ環境ですね、コンピューターの中に作り出すんですね。で、それによって、そこの中では、まあ、コンピューターの中なので、いくらでもこう、シミュレーションができるわけです。で、そのシミュレーションしながら、その実際のリアルのところで動いている、その車、まあ、今回の場合ミニカーですけども、ちっちゃい車を制御していくと。そうすると、このまま行くとぶつかるっていうのをいろいろシミュレーションしながら計算して、それを回避するためのルートというのを瞬時に計算して、それをまた、その制御情報ですね、スピード早めるとか、遅くするとか、右に曲がる、左に曲がるみたいなのをリアルタイムに、実際に走ってるそのミニカーの方に送って、それを動かしながら、またその次の状況をまた判断して制御していくっていうね。なかなかこれね、面白い。そのデジタルの部分とアナログの部分とうまくこう融合して、そこでこうシミュレーションを繰り返しながら、問題解決していくっていう手法なので、このね、デジタルツインとか、あるいはミラーワールドとかって言われるんですけども、こういう手法をこれからどんどんね、広がってくるし、実際の世界ではできないことをコンピューターの中で再現できるっていうことで、すごく面白い使い方がこれから出てくるんじゃないかなと思います。
人体を 3D スキャンするベンチャー企業の VRC は、小学館、博報堂 DY ホールディングスと資本業務提携をしました。今後 3D アバタープラットフォームサービスを提供し、新たな市場形成や生活者の行動研究などを推進するそうです。
はい。アバターを作るサービスね、いろいろもう出てきてるんですけれども、今回はこの 3D スキャンをして、そのままの、 要は今いる自分をですね、そのアバターにそのまま持ってこれると。まあさっき言ったあのデジタルツインみたいなものですよね。自分のその肉体の情報をコンピューターの中にも取り込んで、アバターとして操作できるようにしていくということで、よりそのコンピューターの中の世界でリアルな人間のその形とか、身場っていう、まあ見た目ですよね、とか身長とか、そういったものが再現できるようになってきて、で、それによって、その、まあ、要はアバターでありながら、自分自身がそこにいるかのような、錯覚を持つような感覚になったりとかですね、その、そこでのその個人を特定する方法だとか、いろんなところにこれ使われていくと思いますし、そこの、メタバースみたいな仮想空間でありながらも、実際の空間のように感じていくような、なんかね、これはこれでまた面白い世界が出てきますし、その小学館とか絡んできてるので、いろんなその、コンテンツがね、大量にあるので、そういうものの中で、その、自分がいろんなことを体験できるということが、できてくる。まあ、これはこれでね、一つ面白い方向がまた出てくるんじゃないかなと思います。
自民党青年局はメタバースでの演説会を開催しました。日本の政党では初の試みだそうです。500人以上がアクセスし、講演会終了後には参加者のアバターとハイタッチをする場面もありました。自民党河野太郎広報本部長は、面白かった。全国から集まってもらえるから政策の説明なんかにも使えると思います。と話していました。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカのテキサス大学オースティン校の研究チームは、AI が人間の言葉ではない独自の言語を生成したという論文を発表しました。当初、人間が打ち込んだ文章から画像を生成する AI が、画像の中に表示する文字列は意味不明なものであると思われていましたが、それらの言葉は鳥や野菜などの意味を持つ AI 語だったそうです。
はい、ね、これ何のこっちゃっていう話ですけれども、その前にもここでも取り上げたかと思うんですけれども、人が文章で書いた内容をですね、そのままそれを画像にするっていう、まあ、AI ができているんですね。で、その中に打ち込んだ画像で、例えば、農夫が2人野菜について話をしている字幕付きみたいな文章を書くんですね。で、そうすると、その、まあ、農夫のような人たちがこう向かい合ってなんか話をしてると。で、手に野菜を持っているっていう絵まではできるんですけど、それで字幕付きっていうのを書いたことによって、そこにテキストでなんかこう説明が入るんですね。ただ、その吹き出しみたいになってて、そこになんか文字が書いてあるんですけど、そこは、全然意味をなさない、なんか、AI が勝手にこう打ち込んだ文字列がこう並んでるんですね。読み方もわからないようなアルファベットがこう並んでるんです。で、当初それはなんかよくわからないから字幕つけるっていうので適当になんか文字を入れ込んだんだろうなと思っていたんですけども、よくよくそれを調べて、で、その打ち込まれた文字をですね、今度その文字をテキスト情報として与えて、これの絵を描けって言ってやると、そこに野菜の絵を描いたりとかですね、そのテキストを入れると、他の場面でなんか話してるやつを入れると、なんか鳥の絵が出てきたりとかするんですね。要はコンピューターが、鳥の意味を表す単語とか、野菜っていうものを表す単語っていうのを自分たちっていう言い方は変ですけど、コンピューターが作り出しているということで、これは AI が作り出した AI が理解できる言葉じゃないかということで、結構これ、面白いことがね、起きてきたなと。まあ、こういうふうにして言語みたいなものを習得していくのかもしれません。
文化庁はインターネット上で著作権侵害を受けた時の対策をまとめたポータルサイトを公開しました。ネット上には違法な海賊版サイトが数多く存在し、著作権者に大きな被害を与えている。権利者などに役立つノウハウをこのポータルサイトでわかりやすく発信していくと発表しました。
はい、文化庁もね、いろいろ、まあ、これだけ、 今 NFT とかですね、メタバースとかといったものがどんどんこれから広がってくる中で、単純に今までのネット上の著作権だけじゃなくて、いろんなところにね、著作権が絡み始めて、その、どう扱うのか、非常にこう悩ましいところもいっぱいあるのですけども、それゆえに、その、一般の人たちがもうその辺を判断しやすいもの、やはりこういう形でね、ポータルサイトで提供していかないと、混乱が混乱を生んで、そのまた間違った解釈がそのまま広がってしまって、大きなトラブルになったりとか、実際あの起き始めているので、まあこういうものをね、どんどん整備して、やっぱりその、なんていうんですかね、技術だけじゃなくて、そこに乗っかってくるいろんな法律的な解釈、あるいは文化的な、要素というか、その、解釈の仕方とかね、そういったものをやっぱり整理していく必要性があるので、こういうポータルサイト、本当にね、内容充実して、今後ずっとこう、これから広がるメタバース、NFT、そういったものに対しても使えるようなものにしていってほしいなと思います。
フィッシング対策協議会は、2021年のフィッシング詐欺状況をまとめました。それによると、ショートメッセージを使ったフィッシング詐欺で被害に遭いやすいのは20代、30代男性で、平均の2倍以上になるそうです。被害額は全体の7割が10万円以下で、なりすましは EC サイト、クレジットカード業者を語る詐欺で8割以上を占めています。
まあね、なかなかこういうフィッシングサイトの詐欺ってなくならないんですけども、なくならないということは、騙されてる人たちがいるっていうことで、まあ今回そういう調査をした結果ですね、どうやらその20代、30代の男性が、そのショートメールで届く、その、EC サイトからのお知らせとか、クレジットカード会社からのお知らせっていうのに引っかかってしまうのが、多いという結果になったんですね。まあ、時々、届くと思うんですけども、宅配業者とかね、装って、その、お届けに上がりましたが不在でしたので、持ち帰りましたって、詳しくはこちらからご連絡くださいみたいなんで、その URL が書いてあって、そこ行くと、なんかID とかパスワードみたいなのを入れさせられたりするんですけど、その、登録で、なんかいろいろ個人情報ですね、名前とか住所確認のために入れてくださいとか、まあ、あとはその EC サイトなんかでも、その、住所に送ったけど届きませんでしたとか、こういう、商品が、注文されましたけども、合ってますかみたいなんで、もし違ってたら、こちらに、ご連絡ください、みたいなのが書いてあって、実はそこが、偽サイトで、そこに、例えば、Amazon 風になっていて、Amazon の ID、パスワードを入れたら、それは盗まれるとか。まあ、そんなことが起きるわけですね。もう非常に単純な内容ではあるんですけども、何度も言いますけども、こういうなんて、その、普段はね、冷静に見ればこんなの引っかかるやつ誰がおんねんとか思うんですけども、とはいえですね、何かこう焦っていたりとか、その今日届くはずの荷物が届かないとかいう時にこういうものがポンって入ってくると、そのタイミングでつい見てしまったり、そこに、ログインしてしまったり連絡してしまったりするので、本当ね、こういうのはそんなの騙されるのかって思うかもしれないんですけども、その時の気分がこう違うっていうことをねよく考えて、そういうタイミングで来ると、ほんとついこうクリックして中を見てしまったりとか、そこにね、個人情報入れてしまったりするので、十分注意してください。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。 定でちまちまやらんと。でそういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。切
れても知らないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい。
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。そういうことができる。うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かごやさんのね、サービスに、メール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかごやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。
途中でびっくりしたニュースがありまして。
はいはい。
アマゾンのウェブサービス、うん、いわゆるクラウドですね。
はいはいはい。
あれで、なんと、量子コンピューターが使えるようになったと。
びっくりしますよね。
いや、なんか、まあだから、自分で量子コンピューターをもう買うって言うと変ですけど、
うん、
ね、それよりはまあ、なんて言うでしょう。まあ月なんぼ高いでしょうけど、
うん、まあ、1時間というか、3秒いくらでもええかもしれんしね。
ああ、だってもう、富岳のね、9000年かけて行う計算をね、あっちゅう間に、してしまうんですからね。
ああも言われへんで。ああも言われへんまで終わるんやから。
スーパーコンピューター富岳っていうのは、まあ、知らない人に説明する。昔京でしたっけ京でしたっけ京都の京ね。京、
うん、
ってな、日本で一番や二番や言うて、どこぞの大臣が、二番じゃいけないんですかみたいなね。なんか言うたじゃないですか。大臣じゃないわ、はいはい、議員さんがね。
うん。
はい。元なんか、ね。
うん、
いやまあまあ。で、それの、まあ、後釜
そう、次にもっと性能を上げて出てきたやつが富岳なんですよ。今でも。
コンピューターですよね、はい。
結構トップ走ってますからね。
そうですよね。
で、この前ね、確か何の分野やったかななんかはね、2位になったんですけど。
はいはいはい、はい。
他のところは、いろんなジャンルがあるんですけど、その、5つぐらいは確かトップのはずなんですよ。世界1位なんですけど、1個がなんか2番目になったんかな、うん、なんかそんなニュースをちらっと読んだ記憶があるんですけど。
そうですね。う
ん、まあ、とはいえとんでもないスーパーコンピューターですから。
ねだから、うん、まあだからその、足立さんも、さっき言ってましたけど、まあ、用途は違う。だから、得意なやつでいけば、
うんうん、そう。
富岳、だから富岳が苦手なやつが、
うん。
早いよっていうことですよね。
まあまあ苦手というか、うん、
そう、ね。苦手じゃないな。そうですね。
うん、組み合わせとかをね、計算していく、いろんな組み合わせがあって、その中でどれが一番いいのかをこう計算しなきゃいけないみたいなやつは、
はい、
量子コンピューターが結構得意なんですよ。
ああ、うん、とにかくこう、アタックするみたいな、こう、組み合わせ、うん。
大量のデータのその組み合わせとかね。
はいはい、はい。
その中で一番こう、例えば何かの値がちっちゃくなるケースはどれかみたいなのを、
うん、
何億パターンの中から見つけるみたいなのとかね。
い
や、うん、そういうのは結構得意なんですよ。量子コンピューターって。
なんせ、
う
ん、量子コンピューターに光ってついてますからね。
うん、光量子コンピューター。
なんせ量子コンピューターだけでも早そうやのに、なおかつ光ってつって余計ね、なんか早いイメージが。
うん、小玉より光の早いみたいな。
いやいや、それはちょっと今は望みですから。
何の話やろ。
いや、まあまあ、それはそれでもね、なんか、面白いですよね。
もうこんなんがね、なんか、なんて言うんかな、クラウドサービスで使えるって、そんな時代になってきたんやっていうのが、
なってきた。
結構びっくり。
いやいやいや、まあまあ、それは、アメリカでですか？
あ、今のところまだアメリカの方だけみたいですね。
ああ、うん、やっぱりそうですよね。
うん。というか、でも、こんなのもすぐ出てくるんちゃいます？
日本でも。
あちこちで使えるように。うん。あるんちゃうんすかね。まあ、わからんけど。とはいえ、何使います？使って言われたら。
いやいやいや。
使って言われても。
言われてもね。
言われても何しようかな。
がないですね。エクセルの方が使いやすいですね。
しょぼ。
でも、パソコン言うたらエクセルですね。いや、まあまあ、それはまあ置いといて。
はい。
まあまあ、そういうニュースもありの、ちょっとこう、またね。
はい。
メインのニュース、今日もまたメタバースですよ。
そうですよ。
最近メタバース話題、一時期 NFT ばっかりだと思ったら、今度はメタバースになってますね。
そうですね。このところメタバースバヤリですね。
バヤリですね。じゃあまあちょっとその後半のニュース読んでみますね。
はい。
はい。自民党青年局はメタバースで演説会を開催したと。
はい。
で、日本の政党では初の試みで、なんと500人以上がアクセスしましたよと。
はい。
で、講演会終了後には参加者のアバターとハイタッチをする場面もありました。
はい。
うん。自民党の河野太郎広報本部長は、面白かったよと、全国から集まってもらえるから政策の説明なんかにも使えると思いますと話していましたと。
はい。
はい。楽しんでありますね、河野太郎さん。
これね、日曜日、はい、6月の5日の日曜日の夕方、6時半から、
はい、
6時半からやったと思うんですけど、やってたん、あ、6時からか、6時からやってたんですけど、
はい、
私も、もう結構早いうちにログインして、見てました。
あ、うん、はい、どうでした？
いや、なかなかにね、面白いですよ、これは。クラスターっていうサービスでやってるんですけど、はい、クラスターっていうのは、今度、大阪万博のあれの、
はい、
で使うそのメタバースのバーチャル大阪っていうのを今、
なんかいろいろ前もニュースでやりましたね、
うん。そうそうそうそう、やってるんですけど、あれと同じ会社なんですよ、そのクラスターっていう会社が。
はい。
で、その中でやってて、でね、いろいろ面白いなと思って、その早めに行ったのはもう、どっかに穴ないかなと思って、穴ってないやねって。要はなんか忘れてることないかなとか、その見ちゃいけないものが見えたりとか、入っちゃいけないとこに入れるかなとかいうのが。
なんか要はだからこう、荒探しをしてはったってことですね。
まあ、ベタに言うとね。で、逆に言うと、どうやってそういうその荒しみたいなのを防ぐんかなっていうのをね、はい、いろいろ見とこうと思って、
ね、
うん、いろいろ、あっちゃこっちゃ、走り回って、いろんなチェックをしてたんですけど、はい、まあまあ、そこそこ考えられてますわ、それなりに。
あ、そうなんですね。
演台があって、ちょっと、ね、なんていうのかな、学校のグラウンドみたいな感じのとこなんですよ。その、
はい、
作ってある、そのメタバース、仮想空間の中はね。
はははは。
で、運動場、校庭、学校の校庭みたいなところにあって、その、なんか飛び箱とかいろいろ置いてあったりとかするんですけど、で、その前の方に、校長先生がこう、立つ台みたいなのがあって、
はい、
で、そこはね、議員さんのアバターしか入れないようになってるんですね。一般の人はそこにね、入れないんですよ。はい、
うん、バリアーみたいなのがあるんですか？
そう、透明な、こう、なんか、囲いみたいになってて、そこからビタって張り付いて、そこから前に進めないみたいになってて、
はいはいはい、
そこにはこう、上がれなくなっていて、
はい、
で、あと、控え室みたいなところがあるんですけど、そこもね、入れなかったんですよ。
おー、うん、なるほど。
うん、隙間からちょろっと見れるんですけど、
はい。
で、その隙間からちょろっと見てたら、議員さんのアバターとかがちょっとなんか練習してはりました。歩いてるのとか、あ、これ歩いてる練習してんねんな、とか思いながら見てた、ね。
練習
練習
というのはだからこう、操作の。
そうそうそう。アバターの動かし方の、なんかぎこちない歩き方してましたから。
なるほどね。
うん、そういうのがこう見れたりとかしてて、はい、ちょっと面白いなと。で、あと、その、プラスだって、ボイスで音声の会話とかもできるようにはなってるんですけど、一般のユーザーは全部、喋れないようにオフの設定になってました。
ああ、だからこう、うん、まあ、いらんこと言われても話しね。
そうそうそうそう。変なヤジとかね。あるいは爆音流されたりしても困るわけじゃないですか。音楽とかガンガンかけられたりとかしても。
要は今のウェブ会議で、まあ、管理者がミュートするみたいな感じで、こう。うん、
そうそうそう。う
ん、やられてるってことですね。
そう。全員、オンにはならない設定になっていて、
はい、
で、その、議員さんのアバターだけが音声出せるようになっていたんですね。
はいはいはい、はい。
まあそこら辺もよく考えてあるなと思って、あとは、アバターも、その、用意されてる5つのアバターからしか選べないようになってるんですよ。
ああ、なるほど、はい。
うん。そのクラスターの元々の設定では、自分で自由にこうカスタマイズとかもできたりとか、するんですね。そのなんか、はい、なんていうの、極端なこと言うと、例えば看板みたいなの作って背負うとかできるんですよ。
やろうと思って。宣伝活動に使えてしまうってことですね。
そうすると宣伝活動とか、はい、逆にその自民党を批判するようなこと書いて、背負ってたりすることができるわけじゃないですか、そういうことって。はい、やろうと思えば。だからそういうことをさせないようにだと思うんですけど、プラス、あとは、やっぱりその、メタバースとかなんて、そのサーバーにいっぱい同時にログインしたらめっちゃ重たくなるんで。
はいはいはい、してます。
うん。ね。だからそれもあって、多分そのデフォルトの5つの中からしか選べないとか、そういうことも考えてやってるのかなと思うんですよ。
なるほどね。
うん。いろいろ独自のもんにしたら、それなりに全部データ読み込まさないといけないから大変なことになってくるんで。
はい。
で、あとは、その、一応アクセスはね、500人ぐらい、マックス500かななんかに設定されてたみたいなんですけど、
はい、
でただ、表示されるアバターは、50ぐらいしかないんですよ。
50?
うん。で、最初の方に入った人はそのアバターで、
はい、
いるんですけど、後の方から入った人は、はい、アバターが表示されないんですよね。ログインはできてるんですけど、ログインはできて、自分の視線を動かしたりとか、チャットで、文字打ち込んだりとかはできるんですけど、
はい、
その自分自身のアバターはそこには表示されてないっていう状態になってるっていうね。
ああ、なるほどね。
うん、まあそうやってサーバーの負荷をこう軽くしてるっていう感じになってたんで、
はい、
まあいろんなことをこう考えてるんだろうなっていうのは、うん、思ったのとか、で、とはいえそれでもね、時々、議員さんが喋ってる音声が途中でこう途切れたりとか、
ああ、
アバターが一瞬消えたりとかね。
はい。
そういうことはちょこっとありました。まあ、
肝心のその演説はどうやったんですか？
演説に関しては、まあ、時間が短いんでね。
ああ、そうなんですね。
うん、そんな長い時間じゃなくて、何人？4人ぐらいかな？喋ってはったんですけど、それで、6時40分ぐらいに終わったんで、1人、10分ないですからね。その交代したりなんやかんやしてるから。
ああ、そんなもんやったんですね、
う
ん。
そうそうそう。まあ、とはいえね、お忙しい方々ですから、言うても。そんな1人30分とかやってたらね、そんな4人持ったら2時間とかって、いや、そんな時間は取ってられへんと思うし。
なるほど。
うん。まあまあ、でも試みとしては、私は面白いなとは思ったんですよね。で、あとその終わった後の、その辺のユーザー間でいろいろチャットやり取りしてたのを見てると、やっぱりみんな思ったよりなんか面白かったとか。
ああ、うん、そうやったんですね。
あと最後のね、ハイタッチするってね、これがちょっとおもろいなと。ここはね、ちょっとね、評価していいかなと思って、よく考えたなと思って。
ああ、な、触れ合いみたいな感じですか？
うん。じゃあ最後に皆さんでハイタッチしていきましょうとか言って、議員さんのアバターが、その見てる人たちの間を、うん、順番に歩いてって、で、その、アバターの上にそのログイン名が出てるんで、
はいはいはい、
で、いちいちちゃんとね、声出して、何々さんありがとうとか言って、こうやってハイタッチしてるモーションだけやってるんですけど、これはね、なかなかこれ面白いなと思って見てたんですよ。
ドブ板選挙みたいなもんですね。
う
ん、
そうそうそうそう、言うたら握手して回るのが、できるんじゃないですか、
うんうん。握手聞くらしいですね。
そう、もう絶対聞くっていうの
ね、あれは。よろしく、みたいなね。
そうそう。でね、前に何やったっけ、小泉チルドレンの、
はい、
一番最初の太蔵っておるじゃないですか。
あ、はあ、はあ、
あいつが、あいつとか言うたらね、あの人が言うてたんですけど、
はい、
面白いなと思ったんですけど、その握手するのにね、
うん、
リアルの場合の握手するのに、
はい、
男性と女性で握手の仕方変えるらしいんですよ。
どういう感じですか？
ね、女性の場合は握手するときに、
はい、
自分の手をね、相手の側にね、押し出すんやって。
ほうほうほうほうほう、グッと。
うん。うん、グッと押し出して、相手が男性だと自分の方に引きつけるんやって。
へぇー。
で、男性だとこう引きつけられた方が力強いやつっていう感じで、
あ、
こいつ頼りになるな、みたいな感じに思うらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、逆に女性引きつけられたら、恐怖心の方が先に立つから、
あ、なるほどなるほど。う
ん、相手の方に手を差し出すらしいんですよ。
ギュッギュッみたい
に。うん、ギュッと相手の方に押し出すらしいんですよ。そうすると女性の方は安心感が出るらしい
ですね。好感度が上がるってことですか？
うん、そうそうそう。男性と女性でね、握手の仕方って変えるらしいんですね。それを。
意外と考えてるもんなんですね。
そう、やっぱりね、そういう心理戦なんですよ。めちゃくちゃに。
は
い、
あ、
うん、まあ、そこの印象で全然変わるっていうね、うん。
ハイタッチしたからみんな感想が面白かったっていうふうになって
る。そうそうそうそう、ね。なってる。うん、絶対そのハイタッチして、ね、ね、そこのいっぱいいるアバターの間の中をこう議員さんのアバターがうろうろうろうろしていくっていうのも結構面白い図式やし、なかなかね、これは、あ、これ考えた人やるなって思いましたね。ここは、うん、
で、まあ今ごめんなさい、今おもども珍しいからね、そのまあみんな来ますけどね、
うん、
まあ
そう、
正直、政治家の演説会とか行きたいとも、なんか時間がもったいないから行きたいとも思うんやけど、有名アーティストとかね、
うん、
ライブをしますとかいうね、メタバースの中で、そういうのはぜひ行きたいんですけど、ね、
まあでも、とはいえ、こういうのもあれば、やっぱりみんながちょっと興味を持つ人たちは出てくるやろうし、
はい、はいはいはいはい。
うん、それはそれでね、結構私は面白いなと思ってますし、
なるほど。
で、なんちゅうてもね、ね、おもろかったんが、
はい、
これどうなんかよくわからないけど、牧島かれんデジタル庁大臣が来てたんですよ。
はい。
牧島かれんさんが、女性の大臣ですね。で、結構その、まあ女性、それの風のこう、キャラのアバターにしてやってて、
はい、
で、声がめっちゃキャラに寄せてるんか知らんけど、アニメ声になってたのがめっちゃおかしくて。
アニメ声
ちょっとアニメチックな声になってて。
アバターの声を変えてるんですか？
変えてるというか、本人が多分そういうふうな意識してるかわからんけど、いやいや、いつもなんか、テレビとか、あとその、オンラインで講演会とかやってる時の声、はい、なんか、その時にね、喋ってる声とだいぶ違うぞとか思って見てたんですけど、
なるほどね。
なんか、そこに寄せたかっていう感じがあって、こう、若い人たちが多いっていうので、そこに寄せてきた。
ああ、はいはいはい。まあでも逆に若い人はそういうのあんまり抵抗ないかもしれないですね。
うん、そうそうそう。そこが、うん、だからそのチャットとか見てても声が可愛いっていうのがいろいろみんな書いてたから、
はいはいはいは
い、面白いとか思って。うん、もうなかなかね、それでそういうのをこう、うまくこの、アバターでやり取りするからっていうのをうまく使って、河野さんなんかも最後、
うん、
その全国から集まってもらえたとかいうのを、さっきのね、記事でも書いてありましたけど、そういうなんでも、その、うん、最初にね、北海道の人はジャンプしてとか言ってやってたんですよ。
ああ、うん、どっから来ましたか、
うん、
的な。
そうそうそう。うん。四国の人いたらジャンプしてとか言ってやってたから、
はいはいはいはい、
これはこれで面白いよなって、こう、やり取りできるっていうのが。
うん、双方向な感じがね。
うん、そうそう。街頭演説でそれってなかなかできないじゃないですか。
そんなの。まあ、街頭演説でそうですね。練馬区の人ジャンプしてとかね。
そう、ジャンプせんでも手上げてとか言うのはなかなかやりにくいじゃないですか、そういうの。
そうですね。はい、
うん。
で、またやる方もかっこ悪いしね。
そう、やりたくないでしょ、みんな。
港区の人だったらみんな手上げたりしてね。
で、基本的にはね、街頭演説ってその近辺の人しか来てないのは当たり前になるし。はいはい、
ですよね、うん。
だけど、こういうね、ものを使うと、全国の人とか、中にはね、台湾の人とかもいたりとかね。
おぉ、海外から。
うん、そういうのも面白かったですよね。だから、これはこれで、本当その、いろんな意味で、こう、別にね、選挙どうのこうのとか、その政治活動どうのこうのだけじゃなくって、やっぱりいろんな人たちがいろんな可能性を感じれるようなものになるでしょうし、うん、うん、これは面白いなっていうのは、やっぱり思う。まあね、その昔、セカンドライフでもやってたじゃないですか、はい、一部の議員さんが。
やってましたね。
セカンドライフの中でこう、はいはい、演説やるみたいなのはやってたんですけど、まあ、あの時と比べるとやっぱりこうだいぶこう変わってきたなっていう感じが、その使い方というかそういうものもよくこう練られているというか、
なるほどね、
うん、そういうことを、
まあ、あれを経験してるからかもしれないですね。
し、今のそのやり方っていうのをやっぱりそのね、今なんつっても今ってスマホからでもアクセスできるからね。
そう、それが一番大きいですよね。
うん、パソコンじゃなくてもスマホでも、だから本当その外にいてもできるし、そういうのがやっぱ全然こう違ってきてるっていうのはすごく面白いなっていうのは、やっぱこうかなり時代が変わったなっていうのはすごく感じました。はい、まあとにかく今は今回のやつ結構こういろんなメディアにね、メタバースで講演会したっていうのが載ってるんで、うん、まあ多分いろんな人が関心も持つし、多分野党の人たちが一番焦ってるんちゃうかなっていうね。
うん、内村だな、みたいなね。
そうそう、自民党に先にやられたみたいな感じで、めっちゃ野党が焦ってるんちゃうかなと。まあこういうのを通していろんな人がね、いろんな可能性をこう見出して、使い始めるっていうのはまた面白い変化になるんじゃないかなと思います。
はい、新井さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。まあ、
メタバースの話題は尽きないですけど、なんか今日はいろいろ告知があるそうで、
うん、まあいろいろっていうほどではないですけどね、
はい、2個ぐらいはもうすでに聞きましたよ僕は。
そうそうそう、ありがとうございます、
はい、どうぞどうぞ、ご遠慮なく。はい、
ですね、まず誰にでも分かる NFT の解説書っていう本を去年の11月こう出させていただいて、
はい、
未だに結構売れててですね、手に取っていただいてありがたいんですけど、でそしたらですね、はい、なんとお隣 の韓国からこれを出版したいと、
は
い、いうお話が来てましてですね、でついに、それの、印刷できましたっていうので出版社さんから連絡あって、
はい、
もう韓国版の本が出てきました、ついに出来上がりました。
ハングル語で書いてるんですか。
ハングル語で書いてるんで、何が書いてあるのか。
足立さんハングル語喋れましたっけ。
全然できないで。
誰か他の人が書いてるんですよね、当然ね。
うん、翻訳してくれてるはずなんで、まあ、絵とか同じ絵入ってるんで、多分同じこと書いてるとは思うんですけど、何書いてるか、タイトルすらわからないって、NFT だけアルファベットだったんで、そこだけ読めたんですけど、それ以外は、自分の名前すらよくわからない
って。あ、足立明穂が、ハングルになってんねや。
そうそうそう、ハングルで書かれてるんで。
全然別の人だったらどうします？
いや、そうやね、違ったりしてね、違う名前書いてあったりして。
いやー、でもまあ、だから言うたら日本で、そのまあ、海外のね、著名な、うん、人の、
うん、
著名な人誰やろ、作家とかね。
誰知らんけど。
だからなんかこう、まあダニエル・ジェイ・なんちゃらみたいな感じの本が並んでるみたいな感じで、韓国に足立明穂って並んでるんでしょうね。
そう、そういうことになるんですよ。
要所、要所ですよね。
要所ですよ。向こうからしたら
要所。向こうからしたら要所ですよね。
うん、海外の、うん、本が並んでるわけですから、ね、うん。
海外でもベストセラーってなったらどうします？
いやー、めっちゃ嬉しいっすよ、そう
な
んだ。
ね
え。ねえ、そのうち韓国までこう、公演来てくださいとか言われたらどうしようかな。
いや、それもあるし、うん、まあ、それこそね、この番組って、まあ別にどこでも聞けるわけですからね。
ああ、そうやね。
韓国の、その日本のごわかる方でね。 韓国、うん、日本人でも韓国住んでる方がもしかしたら聞いていただいてるかもしれないしね。
うん、そうやね。うん、もう、わからんよ。ほんまに。
わからん。
どないします？何をどないせ
っちゅうねんって言われて。何をですか？
何を知らんけど、なんかわからんけど。
はい。
いやまあ、そのうちね、あの、うまいこと言ったら、美味しいキムチとか食べれるかもしれんけど。
ああ。それぐらいの、それぐらいの理由ですか。
いやいや、わからんけど。
まあまあ、
まあ、とはいえ、うん、そんなのも、
はい。
いいの。で、またあの、この前からちょっと言ってました。いよいよ、あの、もう来週です。来週？再来週か。
はい。
再来週ですね。6月21日に、あの、NFT の勉強会をオンラインでやりますんで、まあ、こちらの方もですね、もうなんかね、資料作ってたらどんどん盛りだくさんになってって、どないしようかなとかで、こんなん絶対時間内終わるんかなっていうぐらい、めっちゃ増えてくるんですね。ほんともう NFT 関係のことがどんどんいろんなもの増えてきて、最近だとあの、ステップンとかも出てきてるじゃないですか。
ああ、そうですね。
ああいうのも全部 NFT が絡んできてるし、
はい。
うん、なんとかトゥーワンっていうね、何々しながら稼ぐみたいな話とかもあるから、そんなんも入れとかなあかんしなとか思い始めたら、もうめっちゃ盛りだくさんになってきてて、まあまあ、でもそういうね、こう、これだけいろんなものにも広がりが出てきてるっていうことなんで、うん。本当その、これからも気づいたらいろんなところに使われてるよ、みたいなね。
そうですね。
NFT が、うん、なってくる可能性はすごくあるので、ぜひ、こういう勉強会で、一体何が起きてんのかとか、どういうことが、うん、うん、こう変わろうとしてんのかっていうのは、しっかりこう、分かっていただきたいなというのと、で、まあ、もう一方でね、あの、こういう新しいことが出てくると、まあ、今日もありましたけど、その、フィッシング詐欺とかそういうのじゃないけど、やっぱりね、その NFT ってなんかこう、目新しさとか、まあメタバースもそうですけど、はい、そういうところにこう、かこつけて、怪しげなビジネスやってる人たちもいるんで、
はい、そうですね、
まあ。うん、そういうところにこうね、あの、引っかからないように、どういうことを気をつけなあかんのかとか、まあそんな話もね、あの、ちゃんとしていきたいなと思いますんで、ぜひよかったら、6月の21日で、はい、あの、参加できない方は、後であの、動画の、あの、収録した動画も、あの、配布されるようなんで。
なるほど。
ぜひ、またチェックしていただければ、またその辺も、あの、公式ページとか、そこら辺に、URL とか貼っときますんで。
そうですね。
いただければなと思います。
はい、ぜひ皆様、ね、興味のある方っていうか、まあ、乗り遅れた方は、まあ、世間的にはまだまだ乗り遅れてないですけど、
まだまだ
ですよ。え、うん、そう、この番組とか聞いてる方は、やっぱり、
うん、
なんていうんですかね、アーリーアダプターっていうんですか、
うん、もう、あの、ね、ベタな言い方したら新しいもん好きやから。
ああ、そうそうそう、中の中ではちょっと乗り遅れてるかもしれない。ここで一気に追いつくみたいなね。
うん、うん、
はい。
そういうのもありますけど。
まあ、この番組だったら大体わかりますけどね。
まあ、結構喋ってますけど。
かなり喋ってますからね。特番も、まあ、もう何回かしてるしね。
いや、それでもね、もう変化が早いから。そうそう、
まあでも予習としてね、うん、この番組のバックナンバーでも聞いていただいて、うん、何回かもう NFT 特集とかもやってますんでね。
はい。
うん、で、予習していただいて、そこで疑問出たらぶつけると。うん、
まあ、予習するにはやっぱ本買っていただいて、いただくのが一番いいかなと。
もうどんどん宣伝臭くなるんでやめましょう。そろそろ、
はい。はい。
まあ、そんな感じで、はい。アダーさんコーチもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。